どうも、トロノマデジオでございます。お久しぶりですね。すごい久しぶりですね。本当はね、ライブ配信を最初にして、で後でポッドキャストで配信してみたいな感じで思ってたんですけどね。僕はその特にマネタイズしてるわけではないので、ライブ配信で使ってたサービスが終了したり、あとその有料化になったりとかね、しまして、うわこれはどうしたもんかなと、他の方法を探さないとなっていうのを思ってみたりしてるうちにね、時間が経ちまして、お久しぶりってことになってますけど、まあいいやね。熱心に聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかどうか分かりませんし、お便りもね、特にあ、お便り来てたね、そういえば。ありがとうございます。ちょっと、なんとなく風呂の話だったとは思いますけども、テラミナト .com と、どうも、白粒少佐さんね、ハトさんと勝手に呼ばせていただいてますけどもね、お便り内容がテラミナトレディオタグついてますね。ありがとうございます。尾道商店街にある銭湯がからくり銭湯だったそうですが、今はお土産屋さん。バンダイから脱衣所の棚をロックできたとか、もう確認できませんけど入られたことはありませんかと。すごいですね。2017年ノーベンバー5日、息の長いね返事を今させていただいてますけども、行ったことありますよ。今もうなんかもうちょっとで改装になるのか閉店、一旦閉店になるのか分かりませんけど、この道の行き裏にある、今イオンですけども、まあサティとか日チだったね、あそこのすぐ北側に銭湯があるんですけど、そこ行こうって親父が言ってみたり、久保にあるね銭湯に行こうって言ってみたり、正月は特にね、一発目の風呂は銭湯だっつってね、親父に連れて行かれてましたからね。銭湯はほんとね、勘弁してほしかったですね、僕的には。家の風呂でいいじゃんかと思ってましたけど、何がって一番あれなのはね、一番というか、まあ、二つ三つありますけどね、思い出すのは、まず湯が熱い。で、家風呂じゃないから勝手に水で薄めたりできないわけですよ。それが一番かな。で、二番目がそこにいらっしゃるおじさん、こっちの意見関係ないんだもんね。もうずっとあれですよ、お前はカープかそれとも巨人かっていう話から始まって、ずーっとこっちがもうのぼせてゆでだこになっててもね、ずーっと巨人とカープの話ですよ。でそこに阪神の人が入ってきても喧嘩じゃないかこれはっていうぐらいのことになってね、ね、勘弁してほしかったですね。まあ、そういう思い、あ、でなんだっけ、あ、ロックがねバンダイからできたっていう、できてましたよ、してましたよ。なんか映画館が始まるような音、ブザーが鳴ってね、ブーっつって鳴ってカチコンっつって B の6の棚が開いたよとかね、なってましたよ。銭湯の微妙だったポイントもう一個ありますよ。まあ、入り口でね、同級生のね、女子に会うんですよ。あ、今から入るんだ、こんばんは、みたいな感じで。じゃんねー、みたいな感じでね。当然入り口が違うわけですよ。男と女は。で、入るじゃないですか。で、あの向こうに入ってんだなー、みたいなね。鼻血は出しませんよ。下せないのがここからですよ。冷蔵庫がね、これ、ま、何回も話してたらごめんなさいね。冷蔵庫がね、なぜか男湯にしか多分ないんですよ。で、コーヒー牛乳とかマミーとか取りに、その女子が入ってくるんですよ、男湯の方に。男湯の脱衣所の方にね。もうこっちはもうタンタンタヌキのプラプラしてるわけですから、涼みながら。なんだと、こう冷蔵庫から取ってスーッと帰り際に、ちょっとこっち振り向いて、ニヤッとして出てくるんですよ。もう、子供だからさ、うわ、これでもうあれだと、人生終わったと。学校中できっとね、 寺港くんの、プーラプラが大きいの小さいのっていう話で持ちきりだと。あーダメだと。もうそういうことを考えてたりしたら、もう銭湯が本当にもう、数えるとキリがないぐらい、まあ3つしかないけども、苦手でしたね。その同級生じゃないんだけど、まあ、こっからがちょっと今日話したかった内容なんだけど、ボンにね、同級生が来たんですよ。で、まあ、久しぶりーっつって。で、ビデオね、ビデオとかブログとかたまに見とるよっつって。まあ見とるよっつってもタイトルと、あとその、サムネイル画像だけ。再生したらうざいから見んよっつって。ああ、そうかいそうかい、ありがとね、みたいな。で、まあアクエリアス的なものをいただいて、じゃあね、またね、みたいな感じで帰ったんですけど、その時の話で、なんかその子のお子さんの学校で、ちょっとした子今問題があって、もうスカートめくりとかあって、もう PTA が集まったり千人いげんくて勘弁してや、みたいな話があるんだよ、というのを聞いて、うちらの頃にもあったよね、と。でも全然問題にならんかったじゃんか、と。確かにあったよね、と。流行ったよね、と。たまたまその子と一緒に学校から帰ろうってなった時に、今、うち嫌じゃねえと、スカートめくり流行って学校で、最悪じゃねえ、みたいな感じで話しながら。寺港くんはめくらんの？うち、ブルマ履いてきとるけん、大丈夫じゃけどね、みたいな感じで、プンプン丸だったんですよ。で、その時に、僕が、いや、ブルマ履いてくるぐらいだったらさ、ズボン履いてくりゃいいじゃん、つって。言ったらもう、口論ですよ、その時。いや、寺港くんと、待てと。家にガラスが、ね、あんたんちもあるじゃろ、と。それ、窓に貼ってあるのは、割ってほしいけ、ガラスの窓にしとるん？違うじゃろ？もう、なるほどね。で、掃除した後とかに窓を開けるんはね、侵入してほしいけ、窓を開けるんじゃないじゃろ？ああ、なるほどね。窓拭くんは、遠くから望遠鏡で覗いてほしいけ、窓拭くんじゃないじゃろ？ああ、なるほどね。なんで、窓の話ばっかりなんやっていう。まあ、後でちょっと考えて、あ、相手の立場になってみないと分かんないもんだなと。まあ、理解してると思ってもしてないなと。その流れで、まあ、お話ししたいのは、まずは、進撃の巨人ね。すごく面白くなってるんですよ。僕は、原作追っかけてないんですけど、聞いてないのに教えてくれる、方がいて、ちょっと待ってと。それ以上話さなくていいっていうことで、抑制をかけながらも、まあ、チラチラと耳に入ってきてる部分ね、原作の。先に進んでる部分もあるんですけども、まあ個人的にはもうその映像になってるアニメ、映画とかテレビ用に作られたやつ、あれをこう見て楽しんでるんですけども、でその時にね、ちょっと前にポッドキャストでラジオのやつでね、歌丸さんのやつで進撃の巨人の作者さんをこうインタビューするみたいなこう企画があって、で歌丸さんがね、実は進撃の巨人はね、ウルトラマンだったということですよね、みたいな感じで、こう、原作者の諫山さんに、こう、言い寄るんですよ。聞くんですよ。そしたら、まあ、原作者さんは、こう、奥歯に麦チョコが挟まったような、こう、苦笑いでね、まあまあまあ、みたいな、なんかそういう、なんとも言えない返事をされてて、その時にね、あ、これ、歌丸さんいいこと言うなと思ってたけど、これ違うんだな、と、こう、思って、しまい分かっちゃったんですよね。これ理解が違うってことあるんだなぁと、勝手にそうだと思い込んでたけど、だからその時の歌丸さんの立場が僕にしてみれば、プロメテウスとコベナント、これですよ。なんで今更って思われるかもしれないですけどね、まあ、近年で一番下せないと思ってたものがそれだったので、下せないのは自分の理解なんじゃないかなと。でプロメテウスとコベナントを見たときに、なんだこれと、顔にくっついて腹から出てわーってなる、エイリアンそのままじゃんかと思ったんですよね。でプロメテウスが公開時に、これはこっから始まるシリーズはエイリアン一作に続くプリクエルなんですよという宣伝があったんですけども、それに加えてこの話は、その人類がどこから来たのかっていうのを語る話でもあるんです、ということもこう宣伝にね、入ったんですよ。キャッチコピー的なところに。で、ものすごい僕期待値上がってしまって、これはすごいところに食い込むなと。 うん、思ってみたのに、期待値上げすぎてみたのに、蓋開けてみたら、顔にくっついて腹からドバーって出てきて、ギャーですよ。もうね、風呂敷広げすぎっていうか、うん、宣伝マンのミスリードだったんだなーってその時思ったんですよね。まあ言ったら、かぐや姫の物語で鈴木プロデューサーさんがさ、かぐや姫の謎とは、5つの謎とは、みたいなね。まあそれと似てるっていうか、原作者はそれほどその、原作者っていうか、監督さんはそこまでその謎についてね、特にその語りたかったわけじゃなくて、竹取物語を一からちゃんと描こうっていうことが重要で、その過程で、まあ読み解けるかもしれないっていう、その謎については、その程度のことだったのに、鈴木さんがその謎を最前面にこう持ってきちゃったわけだから、イラストレーターとかね、 Mac のページ図で言えば重要な内容のテキストがこうバーッと書いてあるのに、背景にある絵をですね最前面に持ってきてしまったので、肝心のコンテンツが読めんじゃんみたいな、本文読めんじゃんみたいなことになってしまって、背景をどっかどかさないと最前面に来てるね、読めないし触れないみたいな、んな感じになっちゃったなっていうね、のが、かぐや姫の物語の時にね、思ったんですよ。宣伝と中身の違いについてね。だから、まあ、プロメテウスとコベナントも、もしかしてそうなのかなってちらっと思いながらね。まあ、最近見てるのは進撃の巨人が面白くて、うん、特にシーズン3はね、オープニングもエンディングもいいんですよ。内容もいいけどね。特にね、エンディングの歌詞の中に、石を投げる者と投げられる者には容易に超えられぬ策があるとか、立ち位置が変われば正義は牙を剥くとかね、社会そのものの全ての問題の根源に立ち入ってしまった感じがあって、いやー、目が覚めるっていうかね、見事な語り口。エンディングの映像はヒストリアメインみたいになってるんですけど、ヒストリアの話じゃないなと。ヒストリアを語りながら、おそらくマーレ人とかエルディア人の話になってくんだな、それを言ってるんだなと。それいわゆる引いては人類のことを言ってんだなと。いやー、すごいところ入ってくるな進撃の巨人はと、理解できたなと。でも歌丸さんはと同じように、僕らもシーズン1、2の頃は理解できてなかったんですよ。そこまで見ないとね。そう思うと、まあ、プロメテウスとコペナント、見なきゃいけないなと、もう一回。毎日見てます、今。同じ世界線を何度も何度も繰り返しても、岡部凛太郎ですよ。うん、観測者ですよ、もう。何度も何度も見ていくうちにさ、凛太郎は、マユシーがね、バーンってなっちゃうのに、だんだん、何ともなくなっていく自分が、みたいな感じで言ってたけど、僕はもうとっくに、プロメテウスとコペナントで、顔にビチャー、腹からブシュー、ウギャーみたいなシーンをもう何度も何度も見ていくうちにもう何ともなくなってきて、それはもうどうでもいい感じになってきたんですよね。そうなって初めて、眠かったシーンっていうか、こう、語られるシーンがより頭に入ってくるようになったんですよね。頭で像を描くようになってきたっていうか、像さんじゃないよ。つまりエイリアンプリクエルの本質がやっぱり入ってたんじゃねえかと。人類の根源についての話も入ってたんじゃないかなと。人類を作ったエンジニアは人類を滅ぼす計画をしてたっぽいんですよね。それは2作見ていくうちになんとなくこうわかるんだけど、なんで人類を作ったのに滅ぼすのか、リセットするのか、2つ思うことがあって、一つは多分エンジニアたちが、まあ種の、なんか終末を迎えていて、新たなエンジニアたちの種に代わる何かをこう作ろうとしていた。それか、エンジニアたちが起こしていた青函戦争上の何か新たな兵器を作ろうとしていた。っていう。どっちかかなっていう。まあ確かにね、どっちにしても人類は失敗作だったかもしれないよね。エンジニアの種の保存としての人類だとすると、こうお互いに殺し合っちゃうから、あんまり賢くない。っていうので、これは失敗だってなっちゃったかもしんない。で、武器だって考えると、デビッドがさ、手をバーって上げると、ゼノモーフ的なエイリアンはさ、手を上げるじゃん。つまり、コントロールできるんですよね。多分エンジニアたちにもコントロールできるエイリアン的なものは作れたのに、人類はコントロールできないわけですよ。先回りして考えると、人類が作ったデビッドが エンジニアたちを全滅させてしまうからね。やっぱり制御不能の武器になってしまった可能性があるんですよ。人類が武器だとすると。そういう点では人類よりエイリアンの方が成功作かもしれないよね。で、そういう視点で見るとさ、エイリアンの最初のシリーズで僕らが見るとさ、エイリアンが怖いじゃん。だけど、エイリアンを毎回倒してるのは人類だからね。両方が武器だっていう視点で見るとさ、明らかに人類の方がやばいわけよ。それをね、予見したエンジニアは、こらいかんと。どっちにしても人類はいかんよと。滅ぼさないと滅ぼされちゃうよと。思っても仕方がないんですよね。ああ、そういうこともだんだん見えてきた。何回も見ていくうちに。まあ、いろいろまだわかんないことありますよ。エイリアン的なものを作ったのがデビットなのかなってこう最初の頃は思ってたんだけど、違うもんね。デビットがなんだかんだする前にもうすでにそのエイリアンの壺的なものがあるからね、エンジニアの船のところに。だからエンジニアたちはエイリアン的なものはもうある程度は作ってたんだろうね。それを改良していったのはおそらくデビットに間違いないんだろうけど、3、4部作の次の作品がね期待されるんですけども、まあ、エンジニアがどのぐらいその人類に嫌気さしてたかっつうと、デビットが多分嫌だったんだろうね。だってさ、一生懸命話しかけてきてるデビットをさ、もうものの見事にバギーンと投げ飛ばしちゃうもんね、壊して。デビットに対してはすごくそういう意味では憎悪を抱いてたけど、人類に対してはもうなんかもう触んなよみたいな感じで、ちょっと気持ち悪いみたいな感じぐらいしかなかったもんね。憎悪っていうよりは、いやこいつら残しといたら大変だっていう感じはどっちかというとデビットに強く持ってた感じ。エンジニアたちみたいにさ、もうツルッツルの肌で真っ白い人たちから見たらさ、毛生えてたりいろんな色だったりね、そういうのはちょっと気持ち悪いと思ったのかもしれない。俺らに似てるけどちょっとこいつら気持ち悪いわみたいな、そういう風に抱いてもしょうがないよね。コベナントに続く次の作品で語られてほしいと思うなっていう要素ね、いくつかありますけど、あのコベナント号の2000体を超える人類を使ってデビットは何をしたのか、おそらくだけど何回も何回も実験できるじゃん、そんだけの被験体があればさ。でそれで何をしたかっていうと、エイリアンの問題を改善したんじゃないかなと。でエイリアンは基本的にその黒い粉みたいなやつでしか存在できないじゃん。種としてさ、自己増殖できない。必ず他の人類的なものに寄生して遺伝子を化学変化して乗っ取って誕生してくるじゃん。単体の種としてはさ、生き残っていく能力がなかったわけじゃん。おそらくデビットは2000体の人類を使って進化を繰り返させて、エイリアンのね。で、誕生したのがクイーンじゃないかなと思うんですよね。クイーンエイリアン。あれはさ、人類なくてもさ、自らエイリアンをポコポコ埋めるんだもん。それを作ったのも多分デビットに間違いない。今はもう決め打ちしてますね。まあ、あとは期待されるって言えば、エイリアンの第一作で出てきたバナナ宇宙船に座ってたスペースジョッキーね。これどっから来たのかって。今のところは繋がってないからね。ああいうシーンはないから。まあ、ただね、次の話ってコベナントとプロメテウスの間の話が中心になるだろうつって監督さんがどっかでインタビューに答えてて、どうなるんやと。あ、だから4部作も作りたいって言ってんのかね。だからまだまだね、プロメテウスとコベナントエイリアンについては作者が言いたいことを僕らはまだウルトラマンだっていうぐらいにしかね、理解してないんじゃないかなと。スカートはめくってほしいから履いてんでしょうっていう程度のね、間違った理解をしてる可能性があるわけですよ。まあそんなところかな今回は。以上、トロナマデジオでした。じゃあねー。